QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
日本人のコーヒーの飲み方がこの40年で変化してきております。1980年代前半、 85% の方が砂糖もしくはミルクあるいは両方を入れると答えていましたが、2022年時点ではそれが 51% に減少。逆にブラックで飲むと答えた人は1980年代前半、この頃はブラックで飲んでる人 9% しかいなかったそうですけど、現在は 47% と増加。ブラックコーヒーで飲む人が増えてきていることが分かります。世界を見渡せばコーヒーの飲み方も様々です。角切りチーズにコーヒーを注ぐフィンランドのチーズコーヒー、砂糖の代わりに一つまみの塩を入れるエチオピアの塩コーヒー、ベトナムでは砂糖ではなくコンデンスミルク、練乳を入れたり、卵の黄身とコンデンスミルクを泡立ててコーヒーの上にのせるエッグコーヒーなど、コーヒーの楽しみ方はそれぞれです。で、そういえば数年前、98歳で大往生した私の祖母は生前、喫茶店のホットコーヒーに角砂糖を15個入れて飲んでく
れた。甘すぎ。
嗜好品のコーヒーの味わい方、皆様はいかがですか。確かね、昔の人ね、砂糖ガンガン入れるからね、まあ、あのシュガーポットが出てくるじゃないですか、はいはいはい、喫茶店なんかで、で普通ほら、あの誰かあ、ね、あの砂糖入れて差し上げようとか、はいはい、おいくつって聞いて、うんうんうん、じゃあ、2つでお願いしますとかって、うん、なんで2つっていうのか分かんないですよね。2杯って言えばいいのに2つで、あのこの手の人たちは、じゃあ8杯10杯とか、ね、で、まあ木原子さんはね、砂糖にコーヒーかけて飲んでたんです けど、何、
ブラックです。
ああ、そうですか。最近ね、松田さんがブラック飲むようになったんですよね。前はね、もう気持ちの悪いほど、あの甘いもん、すごいですよ。だって玉手で握り寿司買ってきて、握り寿司食いながら、あの甘々の抹茶ラテとか飲んでたんですからね。気持ち悪いとか思って、でも最近はなんかブラックの方が美味しいですわとかつって。私もあの子供の頃は砂糖を入れるのが当たり前だったんで、砂糖を入れてましたけど、あの一人暮らしするようになってから、最初はあの普通に日本茶入れてたんですよ。でそうすると、あの急須で入れてたんですけど、やっぱ茶殻が出るじゃないですか。で捨てるの面倒くさくなってきて、でそうするとインスタントコーヒーなら殻が出ないからいいやと思って、インスタントコーヒーを買ってきて、で最初砂糖とか入れてたんですけど、なんかやっぱ飯と合わないっていうかね、なんか、あので飯食いながら飲んでたんで、食後のコーヒーとかってそんなおつなもんじゃなかったんで、それで、やっぱ砂糖合わねえなと思って、ミルクもいらねえなと思って、でブラックで飲み始めて、それでカレーとか食いながらブラックコーヒー飲んでると、あ、これでいいじゃんとか思って、それからもう気がついたらブラックになってたんで、1980年代のな、もう前半で私はブラックになってたんで、この 9% の中にいましたね、私はね。まあ木田さん、なんかこうコーヒーに何か入れるとしたら何入れる？砂糖、ミルク、何？
砂糖ですかね。
砂糖を入れる。ミルクは入れない。
入れない。
ああ、アイスコーヒーでも入れない？
アイスコーヒーでもミルクじゃなくて砂糖。
ああ、ガムシロ。ああ、はい、なんかね、アイスコーヒーの時はなんか入れてもいいなと思う時あるんですよ。なんかちょっと甘くしたいなとか思って、砂糖を入れ、そのガムシロ入れたんだったら、どうせここにあのフレッシュがついてるじゃないですか、ポーションが、もう入れちまえと思って入れちゃったりするんですけど、まあホットではほとんど何も入れないですね。あとこのベトナムコーヒーとか、
あー、やったことありますけどね。
いや、飲んだことあるけど、まあまあまあ飲めなくはないけど、別に毎回飲みたいとは思わないですね。
確かに
塩コーヒーも飲んだことありますよ。ただね、エチオピアのコーヒーはね、全然ドロドロ感がすごいんで、あの言ってみればもう、あのコーヒーの、あの豆を潰して、そのまんま器に入れてお湯を注いでるようなもんなんで、それなも、もう食べるコーヒーみたいになってるんで、なあ、これはまたちょっと違う で、うん、まあいろんなのがありますよね。まあ、皆さんはどういうコーヒーの召し上がり方がいいのか。まああの冬場なんかは、
うん、
ちょっとこうアルコールを入れた例えばアイリッシュコーヒーとか、あー、あのブランデーを入れるカフェロワイヤルとか、うん、あれカフェロワイヤルはあれでもあれブランデーを入れるっていうよりは角砂糖にブランデーを染み込ませて火をつけて入れるんだよね。
ほう、
ええ、じゃあさ、そうやってよく家に火つけてるそういう人って
アイリッシュコーヒーはよく飲みますけどね。
アイリッシュコーヒー飲むのあなた、
かっこいい、
はい、
あら、なんで。
いや、あの美味しいバーがあるんです
よ。美味しいバーがある、チョコバーかなんかですか、ロッテの
バーですね。
バーが、あー、美味しいバーがね、
はい、
最近バーとか行かないですね。
若い時はあのカルアミルクとか飲んでましたけどね、甘いやつ。
カルアをね、
カルアね、
あ、重くてもカルアっていう、うん、本当に飲みたくないですね僕はね。
若い時ね、
たまにあのカンパリが飲みたくなりますよね。
ああ、カンパリね、
まあ大体カンパリソーダで飲みますよ私の場合は。まあまあコーヒーと全然関係ないですけどまああの私はあの紅茶にミルクを入れるのも出しちゃダメなんで、
あ、
チャイは飲めないですね。飲めないっていうか飲めるんだけど、うん、飲みたくないっていう。ただこう出かけで行った先で、うん、こう出てくる時あるわけですよ、はい、うわミルクティー出てきたやつ、うわーとか思ってどうしようかと思うけど、やっぱあの出されたものはやっぱり飲む、うん、飲み干さなきゃなという義務感で、飲んでみたら、お、意外と飲めるなってあれこんなもんだったのかと思ってこの間飲みました、長谷川さんとこで。
長谷川さん、
あのウイコじゃないですよ、というのでね。まあ木田さんは何、ミルクティーは飲めるの？
いやミルクティー嫌いですね。
あ、そうなんだ。
珍しく俺と思考があったね。大体これ何もかも合わない人なんですよ。あらららら、
ミルクティーが好きですね私。
ああ、気持ちもうあのましてやその、うん、抹茶ラテなんてもう
抹茶ラテ
なんじゃ、ま、抹茶だぜっていう、抹茶で飲めよ抹茶でとか思うんですけど、ダメですね。かき氷ならまだ分かるんだけどね、
抹茶ね、
うん、まあともかく、もともとあのその乳を入れるのがいらないんで私は、まあ、ミルクがいらないのでね、ということでございまして、さあ、お送りしております QIC ですけれども、もうあのいろんなところでお話をさせていただいていますけれども、もう1ヶ月となっております。10月の13日日曜日、名古屋 QICミーティングキャラバン2024名古屋であります。キラウェイユーコはどうもやらリモート出演になりそうな感じなんですけど、それでもあのこの1ヶ月間で松田さんが説得すると言っていましたなんとかしてい
い、ね、
なんとかして泣き落としであの無理やり日帰りでもいいから名古屋に連れてこようというで、まゆちゃんも今のところ、阪神 の, あの試合の関係がなければ来れると、うんいうことを言ったんです。いや、何あのクライマックスシリーズとかああいうのが関係あるとちょっとという、ということで、まあ、まあ誰がこうどんだけ来るか分かりませんけど、まあ、私とか松田さんとか前島君は確実に行きますけどね、ということで、10月13日日曜日です、うん、もう昼間です決まりましたんで、東海地方の皆さん、我々一座が参りますんでどうぞお楽しみにしていただきたいと思います。今会場を決めてるところです。多分来週までにはあの場所が決まると思いますんで、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。でさらには、えのき塾もスタートしましたけれど、これ途中からでも入れますんでどうぞご応募いただきたいと思っておりますというところで、エンディングテーマが流れてまいりますよと、ここで手くれを申し上げておきましょう。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ 無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりましたというところでございまして、まあ9月に入りまして、もうね夏休みも終わって1週間というところでございます。まだまだ暑い日が続いておりまして、もう30度超えでも、ようやく一旦あの熱帯夜が途切れたという大阪でありますけど、熊本はどうですか、暑いですか。
いやまだ暑いですね。ただあの夕方とか夜とか朝はちょっと
暑くなりました。ああ、まああの熊本では随病元夜というふうに言うんですけれど、うん、ねあのおなじみの祭りは今年もあるんですかね、
と思われます。
はい、藤崎宮の例大祭というのがありましたね。通称のあの名称を言っちゃいけないところだったと思います。言ったら出場禁止とかっていうやつなんで、というね、ことでございまして、さ あまあ秋がね、まあ空なんか見ますとね、秋雲が割と出てきて筋状の雲なんか出てきたりしましたね。でもやっぱりあの遠くを見ると入道雲がもくもくとその高さを増していくと、途中から金床雲になったりして、その真下は多分ゲリラ豪雨なんじゃないかななんてことを思いながらですね、まだだから夏と秋がちょうどせめぎ合ってるというそういう状況ですけれども、まあ南の海上では低気圧、熱帯性低気圧がこれが発達しますとまた台風になりまして、まあしばらくちょっと台風が来る可能性があるということだと思いますけども、どうぞ皆さんもあのそういう情報に、敏感になっていただきまして、どうぞご安全に毎日を過ごしていただきたいというようなことを申し上げて、私からのご挨拶に変えたいと思いますけどもね、ということでございまして、まあ10月のその13日の、QIC、ミーティングキャラバン2024名古屋、前回は2000何年だったっけな、2019年、はい、QIC ミーティングキャラバン2019東京だった、5年ぶりです。どうぞ東海地方の皆さんお集まりください。それ以外の地域の皆さんも OK です。では QIC お別れの時間です。ごきげんよう、さようなら。